is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG でございます。8月3日、275回でございますけどもね、いよいよ8月でございますけどもね、夏真っ盛りということでね、本当にね、日々を皆さんお過ごしになってるかと思いますけどもね、8月になりますとね、夏休みということでね、これからいろいろと海山へね移動運用に行く方とかねいらっしゃると思うんですけどもね、また仕事が忙しい方がねのんびり、ご自宅でね無線を楽しむ、あるいはご実家に帰られてですね、無線を楽しむ方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、番組の方はですね、先週そして今週ですね、 JT65 に関するお話ということで、今週もですねこの後山西 OM と稲垣 OM にお越しいただいてますので、また今回はですね実際の運用の面のお話とかそういったようなことをですねこの後お聞きしたいなというふうに、ね、思っておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。今週もですね JT65 についてねお聞きしたいと思います。今週も、山西 OM と稲垣 OM でございます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、先週はですね、JT65 の概要とかですねハードウェアについてねいろいろお聞きしたんですけど、実際にですねじゃまずこうマッチしながらですね実際にやってみようということになるわけなんですが、手始めにはまずはリグアンテナ、これはもちろんなんですけど、ソフトウェアをインストールしてセッティングするというところからね始まると思うんですけど、JT65 についてはこれもう周波数がある程度各まで決まっていると
そ、
ね、というのはありますよね。はいはい、この辺はどんな感じなんでしょうかね。
大体はい、各バンド076ですね。
076、
周波数によってももちろん違うところもありますけども、
はいはい、
大体076、
はい、
14.076、
21.076
と、
はい、いうことですね。
18メガあったら102かな、はい、18.102 という形になります。はいはい、
でこの JT65 の運用する、モードについてはこれはいわゆる割り当てというか運用区分ですね、
はい、
このあたりというのはどこの位置にこう
これはデジタルモードですね。
デジタルモード、
筐体域通信と、は
い、筐体域通信の運用する周波数ということですね。
PSK とか RTTY とか同じような帯域ですね。
ということですね。はいはい、これを逸脱すれば当然これは、法令の違反になってしまうということになります。でこれは注意しないといけないですね。
そうですね。
はい、このあたりは、ソフトウェアにですねあらかたの設定ファイルがあって、リグとですね連動させることによってこう周波数が自動的にもうその周波数に変わると、
そうですね、
いうようなことになってますよね。
キャット CAT、はい、キャットというんですけど、それのシステムをインストールすればですね、リグもしくはそのソフトで周波数を指定していれば、その周波数で送信できると
、ということですよね。
はいはい、
なるほど。これはいわゆるスポット周波数ですから、皆さんここの周波数で運用する、
そうですね、基本的にはそう
ですね。
はい
はい、これはやはりたくさんの曲が出ると、同じ周波数ですからこれ当然混雑するんですけど、このあたりはどんな、
これはソフトウェア上でですね、同期信号周波数といいますか、それはある程度前後できるわけですね。 まあ、1キロ2キロぐらいだと思うんですが、はい、まあ、そのバンドといいますか、うん、幅でこのお互い QS をし合うという形になりますので、はい、例えば 21.076 というふうにダイヤルを合わせたとしてもですね、その前後数百ヘルツは、うん、で更新もできると。
なるほど、ええ、
うん、まあ、ちょっとこれ画面見ていただかないとちょっとラジオで分かりにくいですけれども、はい、
これ大体どのぐらいの幅がこう、
大体2キロ、
あ、2キロ、
ええ、2キロとか3キロ。
なるほど。
で JT6 もだいたい 170Hz ぐらいの幅しかありませんので、はい、結構な曲数が更新できるんですね、うん、
はいはい、でこのあたりは、まあ、ソフトウェアの、
そうですね、まあ、設定といいますか、設定で調整ですね、
まあ、周波数というか、場所を決めて、ね、更新するということですかね、
は
い
は
い、
ただその無線機の種類によってはですね、はい、その例えば 21.076 に合わせたとしてもですね、うん、そのトーン周波数が変えるんですね、変わるんですね、はい、ですから極端にマイナスに行きますと、うん、例えば、300Hz で出しちゃうとかになりますとですね、はい、無線機 の送信周波数特性が、うん、もう落ちてくるんですね。
そうですね、
パワーが出なくなったりするもんですから、はい、あまりその極端に上とか下に行かない方が、うん、安定したその送信パワーが出る
ということですね、はいはい、なるほど。このあたりは送信機との兼ね合いも
そうですね、
ということですね、はいはい、なるほど、まあ、最近はね本当にいろんな方がたくさんこう運用されてますので、やはりこの基本はこのローパワーというのが ね、
はい、
一応まあ決まり事というかね、になってると思うんですが、まあ、それでもねまたあのローカルさん、スーパーローカルがローパワーといってもね、こうなると
まあ人によってローパワーもその尺度っていうか違うもんですからね、はい、まあ、1ワットがローパワー、
まあ、それはね個人
のもね、はい、ありますからね、何、はい、とも言えないんですけれども、
はい、まあ、皆さんはどのくらいのパワーで大体やられてるんですかね。
大体まあ5ワット10ワット多いと思うんですけ
ど
ね、
なるほど、5ワット10ワットぐらいのパワー
ですね、このモードでは、
うん、はい、まあ、10ワットでも十分
十分ですね、もう釣り竿アンテナ、ホイップアンテナで十分です、
はい、うん、で海外とも更新、
十分です、はい、
これが一番の醍醐味
ですね、
このモードのね、はい、はい、まあ、この周波数も決まって、そういった簡単なもので運用ができるということですね。まずはその受信をするために、まあ、セットアップをして、周波数を合わせるということなんですが、これはもう全ての周波数は全部 USB モードにするということですね。そうですね、はい、
よくその私どもまあサイトやってますけれども、はい、例えば7メガとかですね、はい、40メーターとか80メーターで、特に SSB の場合は LSB でやるのがまたまあ通例なんですけれども、よくその LSB のまんまですね、はい、そのピポパポ聞こえてるんだけども、うん、レコードできないよと、うん、でよくよくそのやり取りしてますとですね、はい、LSB で受信してたということがあるんですから、うん、もう JT の場合全バンド USB ということで皆さんよろしくお願いいたします、うん、
はい、これ USB を LSB にしてしまうと、これはあの基本的には通信できない、
できないですね、まあ、レコードもできないし、送信、まあ、送信はできますけど、うん、ちょっとそれはマナー違反ですね、ルール違反ですね、
う
ん、
ということですね、まあ、周波数がもう全然違うところに出ちゃうということですよ ね、 すね、はいはい、その辺をお気をつけいただきたいということですね、はいはい、でまずはこの CQ を出している曲、これの見え方なんですけど、これはあの CQ という文字は基本的には出るということですかね。
そうですね、
はい、
まあ、CQ とコールサインとそのグリッドロケーターですね、うん、はい、それを基本的に皆さん出しております、はい、
グリッドロケーターは、4桁をつける、
設定は4桁でもできるんですけど、はい、実際は、あの、そうですね、PM のいくつかとかですね、
はい、はい、まあ、この西東京地域で PM95 とか、まあ、こういう
よう
な
こと
がするわけですね、はい、これをつけるということですね。
そうです
ね、はい、で具体的には、CQ を出している曲がいると、でこれをコールする場合は、そこをこうクリックするという
、そうですね、CQ を出している画面の、はい、そのコールサインをクリックすると、はい、そうすると次の、はい、0分0秒からその応答するという形になります、は
い、いうことになりますね、はい、ワンクリックだけでもそれだけでいいということですね、この辺が非常に簡単ですね、
簡単ですね、はい、それが他のモードと違ってですね、
はい、そうですね、
いちいちタイピングする必要がないと、
そうですね、
はい、まあ、若い方から、うん、まあ、あの年配の方まで、はい、もう簡単に DX ができる、うん、更新ができるというのでかなりこう使われている のが一つですね、
はい、この定型文というのはもうすでに、あらかじめもうソフトウェアで決まっていると、
ソフトウェアもインストールされてますので、
はい、なるほど、はい、
この基本的なことはもう何も
いらないと、
はいはい、設定人数のコールサインとグリッドロケーターさえ入れていただければ、うん、基本的な更新はできてしまう、
できるということですね、
はい、
あとそれと、普通の QS と違うのは、レポート交換ですね、これがあの、まあ、いわゆる号泣普及形式ではもう当然ないわけで、ここが違うと、
まあ、信号帯雑音、はい、まあ、SN 比と言ってるんですが、はい、まあ、マイナス何デービーという方式でやってます、
はい、これは実際にその受信している、まあ、装置の ノイズと信号の差、
差ですね、
これがまあソフトウェアでもって数値が出るということになりますね。ですね、はい、でこれがまあ、マイナスになればなるほどこの、
まあ、微弱という
になってくるということですね。
はい、
まあ、あの一桁台というのは非常に強い信号なんですけど、まあ、見てますと十数デシカル、まあ、二十何いうのが、ね、ありますけど、これはもう本当にノイズスレスレか、
ね、
は
い、もう耳では聞こえないレベルですね、
う
ん、
まあ、そうですね、
雑音ですね、
はい、まあ、これがあるということですね。まあ、このあたり、先ほどソフトウェアのお話をね先週いただきましたけど、まあソフトウェアによっては30デビを超えるレコードができるものまであるというようなことですよね。
あ、
は
い、まり期待してしないですね
ということですね。まあ、はい、普通のノイズのこうに生まれているような信号もこう、まあ、解読できると、
まあ、大体一般的に CW が、はい、で耳フィルターで自分の聞くのがマイナス20が限界と言われ
ています。はい、
でそれより深いところが、はい、あのまあ、更新できると。
あ、なるほど、
はい、
そうか、 CW でもマイナス20ぐらいまで、
20ぐらいまで、と言われています。ま
あ、人の、まあ、あのそれぞれの方の、ね、はい、人によって違うと思いますけど、
そうですね、
はい、素晴らしいですね。とこれはそうすると CQ を出すのがまず1分、それから、まあ、その曲を呼ぶのに1分ですね、はい、で呼ぶときにはすでに相手側にレポートも一緒に送るということになるんでしょうかね、タイミングとしては。
そうですね、はい、先ほど言いましたように、あのパソコンの方でワンクリックするときにもう自動的に、は
い、
そこでつけてくれますので、
レベルが、
はい、はい、操作する人たちはノータッチですね。
なるほど、
はい、
でそうすると相手側がそれを見てまた応答する、
ね、はい、
で相手側の信号のレベルをまた
そうです、ね、
まあ、つけて
送信する、まあ、
ということですね。
そうですね、は
い、でその後に、再度呼んだ曲はもうその時点で終わり、ファイナルを送るとか、
そうですね、まあ、了解、はい、まあ、セブンティースリーということで終わりますので、はい、大体6分か7分、
あ、ということですね、
全体的に消えそうですね、
はい、交代ということですね、
です、はい、
なるほど、ということになりますね、はい、はい、分かりました。あと一つはですね、まあ、通常 QSO だとこう QSL カードをそう、まあ、交換したり、はい、いろんなこの他のメッセージをですね、付加したりと、こういうのもたまにはあると。
ありますね、でこの JT に関しましてはですね、はい、まあまあ、基本的と言っていいかわからないんですけども、はい、あの EQSL という電子 QSL システムがあるんですね、はい、EQSL.cc というサイトがあるんですけども、はいはい、皆さんそこに登録されておりましてですね、まあ、早い人はもう更新中にもうこうカード交換、電子化 QSL カード交換ができてしまうというシステムです、はい、うん、で JT 録音ソフトにもその、まあ、ログというか更新ログのシステムがついてますので、はいはい、記録した途端にその EQSLCC にもデータを送って即座に交換できるというのが最近のもう流行りというか理由ですね、
はい、そうですか、分かりました。はい、はい、ではここでですね、いつもの楽曲コーナーでございます。今日はまた素晴らしいリクエストを山梨翔平からいただきまして、ちょっとご紹介いただけますでしょうかね。はい、
ケリー・クラークのリトルガソリンです。
リトルガソリン、
はい、
これ素晴らしい名前なんですけど、
いやいや、
ガソリンっていうのはすごいですね。
そうですね、はい、まあ、砂漠でガソリンがなくなってどうしようというような曲でございます。
素晴らしいです。これまたカントリー、
カントリーウエストですね、
大好きな曲
です、ね、大好きですね、はい、よろしくお願いします、はい、
早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけでございまして QRV コーナー後半でございますけどもね、まあ、運用をいろいろとですねやり方お聞きしたんでございますけれどもね、まあ、とりあえずこの運用するにあたってね、ちょっとまあ事前にお聞きしておきたかったところもありまして、これ当然ですね、今までのモードと違って、これはあの SSB ではありませんから、この免許の申請がね、これを一つしないと、これ重要なことですよね、これね、これをまずしないといけないということが一つありましてね、でこれについてはあの具体的にはどんな形になるんでしょうかね。
はい、
はい、
でこの JT65 はですね、はい、まあ、昨今その一括モードの申請に入ってないんですね、はい、まあ、F1D というモードなんですけど、
F1D ですね、
はいはい、実際にはこれはあの相当にこう免許申請でも出さなきゃいけないという形になりますので、はい、 送信、まあ、QR 便される方は必ず申請、うん、はい、されてくださいということですね。はい、はい、
これはいわゆる技的あるいはまあ送信機、こちらに、いわゆる付加装置ということでパソコンとインターフェースを接続するというような形になりますね。はい、はい、これが追加になるということですね。
は
い
は
い、
この申請の、まあ、諸言表とか必要なんですけども、はいはい、各送通に若干その様式が違うもんですから、はい、まあ、各送通の担当の方にお聞きになった上でですね、はい、申請された方が間違いないと思います。
は
い、
なるほど。はい、でこれはちなみに AFSK の方式ということになりますね、基本はね。はい、方式でこの符号がですね、はい、資料だと WSJT 方式、これはもうこれで
これはこれで結構でございます。
はい、なるほど。はい、いうことですね。はい、で通信速度はもう、規定のものがありますので、はい、そちらを記載するということですね。はい、はい、JT65 もですね最近いろんなモードがありまして、はい、65以外のものがあったりしますよね。
そうですね。はい、まあ、だいぶその電波特性に合わせたモードとかですね、はい、スキャッターとかあるもんですから、はい、まあ、K1JT さんもいろいろこうモード考えられてましてですね、うん、はい、まあ、そこら辺の稲垣さんいかがでしょうか。その新しいモードございますね。そうですね。TTTTL なんとかとか FT とか、
まあイゴールの方はですね JT10 と言ってたんですけども、はい、国際的にですね、もうちょっと統一しようということで、うん、今は T の10、はい、T10 というのと、うん、それからテイラーの方もですね、もっとその5分も6分も HF でそんなコンディションが続くわけねえという意見が随分ありまして、それでまあシグナル交換をすれば 1QSO がまあ終わりじゃないかということで、この1分をぐっとこう縮めようと、まあワンメッセージ48秒を縮めようということで、だいたい15秒でやり取りしようと、シャンシャッとやっちゃうと。
なるほど。
うん、いうことですので、今それは FT の、まあ、人の頭文字ですけども、はい、FT の8という番号をつけて、もう今盛んに、ヨーロッパ、アメリカ、日本も、どんどん先ほどの、これは届けでいい、はい、ということです。なるほど。はい、変更届けで、はい、もう皆さん参入されております。
うん、ということですね。はい、まあ、どんどん新しいものが出てくるということ
ですね。そうですね。これも、はい、ソフトもどんどんどんどんバージョンアップし、うん、これがいいんじゃないかという、まあ、みんなのリクエストをですね、うん、スペックの方に、反映させていると、はい、まあ、発展途上の、まあ、将来は先ほどワンクリックって話あったんですけど、はいはい、まあ、QSO のロボット化に近づくかと思います。
なるほど。
そこへ行くまでにはまだまだいっぱい、その変形モードがいっぱい出てくると思います。
なるほど。はい、はい、もうね、今お話ししたそのロボット化ですか、これは今までの話からするとかなりこれ実現性がね高いような気がするんですけど。
そうですね。はい、
このね、
はい、まあ、特に VK ですね。はい、オーストラリア結構RTTY、はい、PSK の時代からですね、はい、まあ、ちょっと日本では免許されないかもしれませんけど、無人化で自動的に QSO をしてしまうという方が、ちらほら見えていられますですね。
まあ、従事者がいないというのはね、ちょっと日本的には難しい
の
は、
ちょっと日本の免許関係ではかなり難しいと思うんですけれども、ね、はい、
ということは実際に実現するとすると、まあ、オペレーターいなくて、勝手にどんどんどんどん、
そうですね、
寝てる間にもも
しかしたら更新してる、 DX 指示ができちゃう、はい、というようなシステムも、
これはすごいというか恐ろしい世界ですね。
まあ、アマチュア無線のね、まあ、本来の楽しみ方からちょっとずれてるような、
まあ、そうです
ね。もう勝手にするんだったら別にね、はい、うん、別にアマチュア無線じゃなくてもという形になっちゃう、
更新してる感じはない
というか、ね、ないですね、全然楽しむというか、チャレンジ精神がなくなっちゃいますよね。
お互いロボット同士っていうね、
もう あれ売りますからね、
なんかよく分からない世界
ですね。
まあ、そんなことにもなるとね、はい、そうですか。はい、まあ、そのあたりは、いろんなモードがあるので、先ほどのような申請をするということですね。
はい、
このあたりはしっかり抜かりなくやっていただきたいということですね。はい、まあ、このあたりはね、もういろんなモードを運用されている、ね、無線局でございますから、手続き等は、ね、簡単にできると思いますのでね。はい、この辺の例えば諸言とか、技術的なその方法っていうのはネットの方でもだいぶいろんな情報がね、
そうですね、はい、まあ、各、はい、まあ、いろんな方のブログでも出してますし、はい、まあ、私どものサイトでも、ね、はい、初見出しておりますので、
ご紹介されてると、
まあ、参考にされてください。
はい、ということですね。はい、はい、 またそれとですね、ちょうど放送に合わせてではないんですが、 CQ ハムラジオでですね、付録の雑誌、まあ、雑誌というか解説の、ね、マニュアル、これがついてますよね。
はい、そうです
ね、別冊ですね、
はいはい、こちら今ちょっとお持ちしました。これちょうど山西翔の、
ね
お名前になっております
。苦労しました、はい、書かせていただきましたですけど、
は
い、
こちらは入門
にと、まあ、それ一冊あれば、はい、まあ、基本的な更新はできると。
なるほど、
まあ、ハードからソフトから運用まで、
なるほど、
全て網羅しておりますので、
ね、
ぜひ、はい、ご覧ください。
なるほど、これをね、まあ、放送でお聞きになった方もですね、合わせてですね、これをご覧いただきながらですね、楽しんでいただきたいというふうに思いますけどもね。はい、わかりました。はい、まあ、あとそれではですね、あとお二人の方に、まあ、ちょっと時間ももうそろそろ終わりに近づきましたけれども、実際にこの運用してて、なんかこの面白い話とか、なんかこんなようなのがあったとか、なんかそんなのがあったら面白いお話あればお聞きしたいんですけど。
これまあ基本的に、はい、アマチュア無線ってのは個人がですね、
はい、
どういうところに面白さを見出したというところで、まあ、人によっていろいろ違ってくると思うんですけども、はい、私はもうちょっと今広い目で見る必要があるかなと、はい、この65を運用してどういうふうで動いてるかっていうところを見ますとですね、2つ興味を持っていまして、はい、1つはですね、電離層の反射、うん、電離層の減少、これによってまあ DX と係争できるんですけど、はい、これがですね、非常にイレギュラーっていうんですか、今までいろいろ CQC その他で見ておりますと、電波が電離層によって入射角と反射角と同じように鏡のようにこう反射するんだと、で遠く行くんだと、それと違う現象にぶつかるんですよ。なんだと、65の画面を見てるとですね、電波あるいはその動きがですね、手に取るように分かるということで、究極的にはですね、このデコードが AI の分野とうまくこう融合されれば、
なるほど、
もっと面白い世界が来るなというふうに見ております、
はいはい、
それから、皆さんは多分、同じだと思いますけど、もうドローンの世界が来ます。でそうすると我々の使ってた周波数と、ぶつかりまして、うん、その問題で世界的にはですね、ドローンの免許をで、操作する人はアマチュア無線の免許、
うん、
これも海外ではまあ16歳以上、
はいはい、
それからアマチュア無線を持っておれば、まあ、その操作、の範囲に、はい、入ればいいと、はい、私なんかは小型船舶持ってますので、うん、まあ、海の外へ行けばですね、
はい、
このドローンも、遠慮なくやれるということで、アマチュア無線以外の無線との融合がですね、この65をきっかけにですね、
はい、
まあ、自分なりに 見出してもらえるなというような、
なるほど、
まあ、制度も、これから大きく変わると思います、はい、それから規制もいろいろ変わってくると思いますね、まあ、そういう事態で環境にこう非常に変わっていくということを自らこう体験できるというのがね、面白いかなと思っております。
はい、ありがとうございます。山西翔の方は、
はい、何か、まあ、私の方は面白い話ではないんですが、
はいはいはい、
まあ、ここまでその JT65 の、まあ、人口といいますか、TRB される方が増えますと、
増えました、はい、
いや、そのルールとマナーといいますかね、はい、まあ、アマチュア無線最低限 そのマナー、ルールを守っていただきたいと、はい、うん、まあ、人が更新してるのに上からもかぶせてとかですね、
まあ、それは、はい、
まあ、いろいろあるんですけれども、うん、特にまあ6メーターとかですね、うん、特にハイバンドにおいてもそのマナー結構守られてないケースがあるもんですから、うん、皆さんルール守ってですね、はい、更新していただきたいというのが思いでございます。
なるほど、
まあ、これ
はね、はい、お互い気をつけない
と。そうですね、やっぱり気持ちよく皆さん更新したいもんですからね、はい、まあ、なるべく、まあ、付け加えるなら、まあ、QRP で。
そうですね、
はい、これは他のものと違って人よりローパワー、うん、QRP でやってることによってその、まあ、まあ、鼻高々じゃないですけども、うん、更新できたというモードでございますので、
そうですね、
人よりパワー出してやるのは当たり前ですのでね、うん、極力パワーを下げた段階的な DX と更新すると、うん、その楽しみのモード
です。そうですね、
はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
私は10、はい、先ほど言いました 10W で、
はい、
ここ3年ぐらい、うん、2年ぐらいずっと受信オンリーできまして、はい、3年ぐらいで120ぐらいのエンティティ行ってますので、
素晴らしいですね、
はい、パワーで、競争というよりもですね、
はい、
ローパワーで、自分なりにああここまで飛んだという感激がですね、面白いかなと思います。
は
い、
そうですか。はい、まあ、そういう形でマナーを守ってですね、JT6 は楽しみたいなということでございますね。はい、はい、どうもそれではですね、時間でございまして、またあの機会がありましたらですね、またぜひ、
ぜひよろしく、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、というわけでございまして、今回は JT65 についてのお話を伺いました。 J1FMN 山西 OM、 そして J2ANX 稲垣 OM でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでございましてね、2週にわたりまして JT65 の話題をお送りいたしましたけれども、まあ、先週もお伝えしたんですけど、この JT65 のですね、ブース、これ山西のでお出しになるということでね。
そうですね、はい、ハムヘアのブースで J の71番、デジタルモード DX グループという名前で出しておりますので、
ということ
で JT65 の興味ある方、はい、ぜひお越しください。お待ちしております。
この普及活動にこうね、
そうですね、皆さんのご質問、はい、ご相談受けたまっておりますので、はい、スタッフも総勢でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
毎回ね、もう大変な、
おかげさまで大盛況でございましてですね、
なんかあの資料とかそういった簡単なものも、
そうですね、まあ、サイトに公開するとともに資料もお渡ししてますので、
なるほど、
はい、ぜひ皆さんお越しください。
はい、お待ちしております。
はい、これはもう今年も大変ですね。
もうおかげさまでもう大盛況で皆さんよろしくお願いいたします。
質問山のように質問が来ると思いますね。はい、ぜひ、ハムフェア J の71番でございますね。
そうですね、
はい、皆さんでお運びください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。